藤沢市朝日町一番地の位置にある藤沢市役所。ここでは3000人もの職員が日々この町に暮らす人々のために働いています。その中から毎回スタジオにお越しいただいて、現在所属されている課での業務や、これまでに在籍された課でのお話、関わられた事業や特技、趣味など、酸いも甘いも噛み締めた、それぞれが奏でてきた人生のブルースをお聞きします。そしてスタジオには本日もサポーターに駆けつけていただいています。本日のサポーターは市川さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは職員の方に自己紹介がてらお名前、現在の所属部署、そして担当業務を教えていただきます。お願いします。
子ども青少年部子育て支援課の菊池誠です。担当業務は子育て支援担当といいまして、子育て支援センターですとか集いの広場、それからファミリーサポートセンター、子育てネット藤沢、子育てに関する事業全般を担当しております。
はい、これまでの在籍課どのようなご経験がおありなんでしょうか。
はい、平成10年に初めに入りましたのが市民税課になりまして、そこに4年いた後住宅課に4年いまして、建設調整課に1年いた後にまた住宅課に戻って3年、その後子育て支援課に移動してきました。
はい、子育て支援課は現在何年目でいらっしゃるんですか。
はい、3年目になります。
はい、そして今回市川さんが菊池さんをご紹介いただいたのはどういったことだったんでしょうか。
はい、僕以前青少年課という課にいた時がありまして、その時に隣の課にいて、で皆さん今ラジオで聞いててすごく喋り方がソフトな感じがすると思いますけれども、
はい
は
い、
実はですね、菊池君は髪型は、スポーツ狩りで、
はい、
体も大きくって、
はい、
この喋り方と容姿がこのギャップがね、はい、なかなか面白くって、
はい、
すごく僕も印象に残っている、
はい、
職員の一人でした。
はい、ぜひこのブルースのコーナーでは放送終了後にはお写真の方もホームページでアップしておりますので、そちらの方もね、ぜひ、聞いた後にはご覧いただきたいなというふうに思います。さあ、これまでのお仕事の中で菊池さんが大変だったなとか苦しかったなと感じるようなこと、どんなことがおありになりますでしょうか。
上の子が生まれた時に仕事がとても大変で、夜遅く、休日もずっと毎日出てるような形だったんですね。
はい、
ですんで奥さんにその出産の時の手伝いもほとんどできずに大変な思いをさせてしまったなっていうことが一つ、
はい、
それからあと下の子が少し病気をして、
はい、
1歳になる前に入院をやっぱりしたんですけれども、
はい、
その時もちょうど子育て支援課に移動してきたタイミングだったので、非常に仕事が大変になっていた時で、やっぱり奥さんと子供、特に上の子がすごい寂しかったり不安だったりしたみたいで、本当に家族に大変な思いをさせてしまったなっていうのが大変な思いですかね。
はい、とってもなんか家族思いな感じが伝わってきますね。ご自身のお仕事の大変さというよりは家族を思ってというところがね、とっても優しいお父さん、優しいご主人なんだなという感じがね、伝わってきますけれども、それとは逆に、楽しかったこと、そしてまたやりがいを感じるようなことというのもお仕事をされる中ではあるかと思うんですが。
楽しいことはやっぱり市役所の仕事って、相手が笑顔になってくれることってすごく少ないと思うんですね。
はい、
だけどそんな中でマンションの建て替えの仕事をしてた時に、
はい、
その完成をね、待たずに移動してしまったんですけれども、その竣工式の時に一緒に頑張ってくれたんだからおいでよって言って呼んでもらえて、そこで皆さんとっても大変な思いをしてね、建て替えをしてくださってた、それが完成してとっても素敵な笑顔を見られたのが一番嬉しかったですね。
はい、
このマンションって例のあれでしょ、耐震偽装のあのマンションですね。
そうですね、はい、
あれは大変だったよね。
そうですね、
うん、菊池さんはどういうお立場でというか、その耐震偽装に対策として関わってこられたんですか。
もう僕は本当に純粋に事務なので、建築のこと、例えば鉄筋が足りないって言われてもよくわからないんですけれども、それでもやっぱり危ないって言われて家がなくなってしまって、そういった人たちの思いの部分、 住民集会ですとか、はい、そういうところに行って、いろんなことをね話し合いをしたり、もちろん補助金の関係ですとか認可の関係ですとか、いろんなその事務処理で最後裁判にまでもちろんなったんですけれども、はい、そこのところまで、皆さんと一緒に事務を取れたことが良かったなって今となっては思います。
はい、さあそんなさまざまな経験をされてきた、菊池さんなんですけれども、市川さんはお仕事では関わったことがないというお話、はい、先ほどもありましたけれども、はいはい、菊池さんの印象どんな、先ほどギャップがあるという話もありましたけれども、うん、どんなふうに感じていらっしゃいますか。
まあ、さっきもねちょっとお話ししたんですけれども、とにかくねその見た目がそのスポーツ狩りのその容姿がねちょっと夏の男だなってすごくね爽やかな感じなんですけれども、はい、その風貌からは似合わないような、このソフトな語り口、
はい、
でそのギャップがねとにかくねなかなか面白くって、でそういうところがすごく本当に印象的でしたね。であとやっぱし僕もねすごくね子育てというか、
はい、
子供を育てる時の今で言うイクメンですかね、
はい、
すごく本当に一生懸命、やったっていう自負がありますので、まあ、そういう中で、子育て支援課の方でいろいろこう事業をやってる中で、あ頑張ってるなとか、あいい事業やってるなっていうのはそういうような印象がすごくありましたので、
はい、
かけながらいつも応援してました。
はい、ということで後半はイクメントークになりそうな予感がいたしますけどもね。さあそれではここで菊池さんに、マイフェイバレットソングをお持ちいただいていますので、まずはこの曲を選んだ理由から教えていただけますでしょうか。
はい、ある研修に出た時にちょうど震災のすぐ後ぐらいだったんですけれども、
はい、
ユニセフで3月11日の日に生まれた子どもたちの映像をまとめた DVD を作ってくれたんですね、
はい、
その中で命の強さですとか大切さがものすごく伝わってくる映像で、そこで流れていた曲がまあこの曲を聴くと本当にパブロフの犬のように涙が流れてくるような、そういう気持ちになるとても素敵な曲です。
はい、それでは菊池さんの方から曲紹介をお願いいたします。
はい、八重で名も知らぬ花のように。